ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日、月曜日は私、エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。バンドン、ソラバイア、ジョクジャカルタとバリは人気観光スポットになることについてお伝えします。バンドン、ソラバイア、ジョクジャカルタ、バリはイードの休暇中に観光客に人気の都市です。早期予約は4月の第3週と比較して 13% 以上増加しました。これはオヨインドネシアのカントリーヘッドであるアグスハルトのウィジャヤ氏によって述べられました。今年のイード休暇中の旅行の傾向も2021年の傾向に従うと予測されています。インドネシアを含む各国で2000人の参加者を対象に調査を行ったオヨトラフロペディア2021年によると、2021年には遠隔地や自然のニュアンスに近い目的地への旅行、陸路での旅行の好みが増加する傾向にあります。また2022年のイードの休暇中、帰国者のほぼ 40% が自分の車を使ってふるさとに旅行すると推定されています。滞在の面でも他のタイプの宿泊施設と比較してホテルが主な選択肢です。それでは次のニュースです。ポーランドはドイツがロシアの石油の使用をやめるのを助ける準備ができていることについてお伝えします。ポーランドはドイツがロシアの石油の使用をやめるのを助ける準備ができています。ポーランドの企業大臣アンナ・モスクワ氏はそう述べました。彼は欧州の禁止装置が年末までに発行することを望んでいます。彼はまたポーランドは加盟国がロシアの石油の輸入をいつ停止すべきかについて欧州が明確な期限を課すことを望んでいると述べました。ポーランドはロシアの取り締まりを提唱していますが、多くの欧州諸国はエネルギー需要をロシアに大きく依存しているため、制裁の実施方法についてブロックが分かれているようです。ロシアは先週、ブルガリアとポーランドがルーブルで効果的に支払うという要求に応じることを拒否した後、ガス供給を停止しました。 それでは次のニュースです。公共事業国民住宅省はイードアルフィトルの後に100万戸の住宅プログラムが増えると楽観視していることについてお伝えします。公共事業国民住宅省はイスラム暦1443年のイードアルフィトルの後に100万戸の住宅プログラムの実施が増えると楽観視しています。これは公共事業国民住宅省の住宅局長であるイワン・スプリアント氏によって述べられました。イワン氏は住みやすい住宅の必要性の高まりと様々な産業部門の経済の促進するための政府の政策により、インドネシアの不動産に対する人々の購買力が高まると予想されると述べました。イワン氏によると、100万戸の住宅プログラムに対する楽観的な態度は、住宅が依然としてコミュニティの基本的なニーズであり、それを満たさなければならないという事実によるものです。それでは次のニュースです。気象庁は東ヌサタンガラ州の森林火災の早期警告を発行したことについてお伝えします。気象庁のエルタリ・クパン気象局は、寒気に入った東ヌサタンガラ地域での土地と森林の火災の可能性について早期警告を発行しました。気象庁のエルタリ・クパン気象局の責任者であるアグンスディオのアバディ氏は、早期警告は2022年5月2日から有効であると述べました。アグン氏は農業やプランテーション活動のために土地を開墾する際に意図的かどうかにかかわらず、一般的に森林火災や土地火災は人間の活動によって発生すると述べました。また乾いた草や葉に火がつきやすいように、タバコの吸い殻やタケノコを投げる住民の行動によって引き起こされる場合もあります。アグン氏は現在、東ヌサタンガラ州地域の風が非常に強く感じ始めているため、火災を引き起こすしやすい様々な行動を避けるよう住民に呼びかけました。それでは最後のニュースです。米国は太平洋の指導者をホワイトハウスに招待することについてお伝えします。米国政府は今年後半に太平洋の指導者をホワイトハウスに招待するなど、太平洋島しょ国との外交関係を改善することを計画しています。この計画は米国とニュージーランドのビジネスサミットでワシントン DC からインド太平洋の米国コーディネーターであるカート・キャンベルによって電話で伝えられました。キャンベル氏は、ジョー・バイデン大統領の政府はまた米国国際開発庁または USA 及び新しい米国国際開発金融公社と協力して、この地域のプロジェクトに資金を提供し、平和部隊を太平洋の大部分に回復させると述べました。平和部隊は国際開発支援を提供するためにボランティアを訓練し、動員する米国政府の独立機関及びプログラムです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は規制、社会的絆と経済成長を強化するための勢いについてお伝えします。今年のインドネシアでのイードのお祝いは過去2年間とは違った感じになります。2020年と2021年にインドネシア政府は イードを家で祝うために規制を禁止する方針を発表しました。主な目標は COVID-19 にさらされる人の数を減らすことです。もちろん、当時取られていた政策は長い間考え抜かれた徹底的な研究によるものでした。それらの一つは経済的影響です。公共交通機関、観光、創造経済など規制に直接関係する経済活動は大きな影響を受けます。今年、インドネシアのイスラム教徒はイードアルフィトルを祝う自由を感じることができます。帰省し、家族、親戚、友人と集まり、今年のイードを祝うことができます。この雰囲気は恋しいです。帰省の勢い、それは人生のバランスを取ることができます。街で1年間働いていた後に、ふるさとに戻ることは、精神を充電する時期のようなものです。顔を合わせ、お互いを訪問し、お互いを許すという伝統は、懐疑論と対立を消し去ることができます。規制は、友情を強化する勢いにもなり得、それは最終的には団結と誠実さを強化するでしょう。一方、ふるさとでのイードの伝統は、地域及び国の経済成長に大きな影響を及ぼします。インドネシアの地方自治開発商工会議所の副議長であるサルマン・シマンジョラン氏は、イードアルフィトルの休暇中に約28兆から42兆ルピアのお金が循環すると見積もっています。この数字は8500万人が帰省するという仮定に基づいて計算されています。サルマン・シマンジョラン氏によると、このイードの休暇のお金の循環は家計消費の非常に急激な成長を後押しします。また、7% を目標とする2022年第2四半期の国家経済成長にも貢献します。イードのために規制の勢いはまた、地域及び全国の観光産業を増加させる可能性があります。2022年4月18日のプレスリリースで、サンディエゴ州の観光創造経済大臣は、宿泊施設の提供と飲食物の提供というビジネス部門が非常に良い影響を与えると予測しています。観光創造経済省は、旅行者が地域の経済回復に積極的に貢献できるように、地域の製品やサービスにお金を使うように呼びかけています。彼らのふるさとに集まる喜びは、健康プロトコルを無視するための言い訳になるとは期待されていません。インドネシアは COVID-19 から自由ではありませんからです。帰省してイードアルフィトルの休暇を過ごした後に COVID-19 にさらされる数は増えないことは全てのインドネシア人の希望です。そのため、景気回復を継続することができます。社会の絆と経済成長を強める規制の勢いは、共に立ち直り、強くなる精神を強めることが期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Oh, no. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1937年5月3日、小説 Gone with the Wind はピューリッツァー賞を受賞したことから始めます。Gone with the Wind は1936年に出版されたマルガレット・ミッチェルの小説です。この小説はこれまでで最も人気のある小説の一つです。この小説は1937年5月3日にピューリッツァー賞も受賞しました。この小説は後に1939年にリリースされた同じタイトルの映画に適用されました。この映画は8つのオスカー賞を受賞し、史上最高の映画のリストに含まれています。次は1985年5月3日、インドネシアのボクサーであるエリアス・ピカル氏が IBF 世界ボクシングのタイトルを獲得したことについてです。エリアス・ピカルは1985年5月3日に IBF スーパーフライ級世界ベルトを獲得しました。このチャンピオンシップはジャカルタのグドゥイストラスナヤンで開催されました。エリアスはこのクラスで世界タイトルを獲得した最初のインドネシアのボクサーになりました。この勝利は韓国のボクサーチュン・ジュンドを破った後に得たものです。最後は5月3日は世界報道自由の日として祝われていることについてお伝えします。世界報道自由の日は5月3日ごとに祝われ、報道の自由の基本原則を記念し、世界中の報道の自由を評価し、メディアを独立への攻撃から守り、次の行で命を落とした ジャーナリストに敬意を寄与することを目的としています。世界報道自由の日は1993年に国連総会によって宣言されました。この決定の背景は1991年にアフリカのジャーナリストによって発行されたウィンフック宣言です。今年の世界報道自由の日のテーマはジャーナリズム&デジタルスイッチです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、イノネシアクです。今日はインドネシアがスリランカに医薬品と医薬機器の応急処置を引き渡すことについてお伝えします。インドネシア政府はスリランカに医薬品や医療機器の形で人道援助を送りました。援助の最初の出荷は4月28日にスリランカの国際空港であるカトゥナイヤ家のバンダラナイケ国際空港に到着しました。スリランカ航空が輸送した援助は現地時間の午後5時30分頃に着陸しました。インドネシア共和国のスリランカ大使であるデヴィ・グスティナ・トビン氏はスリランカの保健大臣のチャンナ・ジャヤ・スマナ教授に代表されるスリランカ政府に支援を引き渡しました。チャンナ大臣にはスリランカの世界保健機関代表であるアラカ・シンとスリランカ保健サービス局長のアセラ・グナ・ワルダナ博士が同行しました。合計 3.1 トン約160万米ドル相当の援助は2段階で提供されます。1.2 トンの最初の出荷は4月28日に到着しました。残りは2022年5月8日に到着する予定です。最初の出荷はスリランカが現在緊急に必要としている収容治療薬と医療機器で構成されています。2回目の出荷はがん患者用のサプリメント、外科用スレッド、およびその他の医療機器で構成されていました。スリランカの保健大臣チャンナン・ジャヤスマナ氏は、特にインドネシア政府とインドネシアの製薬業界に感謝と非常に高い感謝の意を表しました。さらにチャンナ大臣はまた、医薬品と医療機器への援助は最近スリランカが麻薬危機に見舞われる初めて以来友好国からスリランカが受け取った最初の援助であると強調しました。したがって彼の党はこの援助の実現を支援してくれたインドネシアとスリランカのすべての関係者の努力を高く評価し、称賛します。同じ機会にスリランカの世界保健機関代表であるアラカ・シン氏もまた彼の高い感謝の意を表明し、インドネシア政府と短期間に援助を守備よく集めて送るために非常によく、そして集中的に調整した両国の他の関係者を称賛しました。アラカシンはスリランカで困窮している人々に提供されるようにインドネシアの援助の配布を監督することを確認しました。世界保健機関スリランカはまたコロンボのインドネシア大使館を通じて援助の配布とリアルタイムの最新情報に関連するレポートをインドネシア政府に提出します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
lapuk dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan. Dimana harus kucari yang seperti kamu, kau yang tak lagi mengingat.
Dingin menyiksa hati yang sepi, sunyi. Hanya sisa
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, pasawana Indonesia desu. Kyō wa Higashi Jawa shū no kankōchi Gili Labak o goshōkai shimasu. Gili Labak は約5ヘクタルの面積を持つ小さな島で、白い砂浜とターコイズブルーの海に囲まれています。この美しい小さな島はマドゥラ島の南東またはギリグンティンから約5マイルのところに位置しています。行政上のこの島は東ジャワ州のスマナプ県のタランゴ郡のコンバン村に含まれています。この小さな島の美しさには疑いの余地がありません。ギリラバク島にはロンボク島のような白い砂浜がありますし、海中も美しくいくつかの場所でその素晴らしい景色を眺めることができます。美しいサンゴ、その周りを泳ぐ美しい魚はこの島の海中をより美しくします。この島ではシュノーケリング、ダイビングや地元のボートを3分間借りて海岸線を巡ったり、日の出や日没を眺めたりするなど、いろいろな楽しみがあります。ここではキャンプもできますが、キャンプに慣れていない方は訪問者に家を提供している住民の家に滞在することができます。ギリラバク島に行くにはスラバヤのブングルアシターミナルからスムヌまで1時間ごとに出ているバスを利用できます。
Surabaya から Sumenep までで約4時間かかります。それから Kalianget Gililabak は冒頭で往復します。 Gililabak とまでは約2時間ですが、天候や風の状態によって異なります。この島で利用できる施設はまだ少ないですが、公衆浴場や着替える場所、もし泊まるならキャンプ場、ダイビング機器のレンタルなどいくつかの施設があります。食べ物や飲み物を売る屋台もいくつかありますが、それほど多くはありません。ギリラバク自体の営業時間は毎日24時間なので、いつでも来ることができますが、ボートや船のスケジュールに注意する必要があります。ここでは入場料は必要ありません。リスナーの皆さん、これでパソワンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話をするために案内する番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはアカンティンガル、日本語で滞在するです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではアカンティンガル、日本語で滞在するというタイトルの会話をご紹介します。この会話は空港でデフシンさんと入国管理員の間で行われます。
Berapa lama Anda akan tinggal di Indonesia?
Saya akan tinggal selama 1 bulan.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック akan tinggal、 日本語で滞在するに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サイヤ、サイヤ、日本語で私、私。アカンティンガル、アカンティンガル、日本語で滞在する、滞在する。スラマサトブラン、selama satu bulan, 日本語で1ヶ月間、1ヶ月間。 Saya akan tinggal selama satu bulan, saya akan tinggal selama satu bulan, 日本語で私は1ヶ月間滞在する予定です、私は1ヶ月間滞在する予定です。 kemana, kemana、日本語でどこへ、どこへ。 Kemana Anda akan pergi, kemana Anda akan pergi, 日本語であなたはどこへ行きますか、あなたはどこへ行きますか。 saya akan pergi ke Mandalika. Saya akan pergi ke Mandalika. 日本語で私はマンダリカに行きます。私はマンダリカに行きます。Di mana? Di mana? 日本語でどこで？どこで？ Menginap. Menginap. 日本語で泊まる。泊まる。Di mana Anda akan menginap?Di mana Anda akan menginap? 日本語で、あなたはどこで泊まりますか？あなたはどこで泊まりますか？ Saya akan menginap di hotel. Saya akan menginap di hotel. 日本語で、私はホテルに泊まります。私はホテルに泊まります。トイレ、トイレ。日本語でトイレ、トイレ。Saya mau pergi ke toilet. Saya mau pergi ke toilet. 日本語で私はトイレに行きます。私はトイレに行きます。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはSaya akan tinggal selama satu bulan. 日本語で、私は1ヶ月間滞在する予定です。と聞きました。この表現では、akan tinggal. 日本語で、滞在するという表現があります。akan tinggal の表現では、akan. 日本語で、予定という言葉があります。akan という言葉は、起こりそうなことを表現するのに役立ちます。あかんティンガルという表現は、どこかに住むことを計画することの意味を表します。他の例は、起こりそうなことの意味を表現するために、あかんという言葉の後に動詞が続きます。例えば、akan pergi 日本語で行く予定、akan menginap 日本語で泊まる予定などです。では、活動計画を伝える会話を聞いてみましょう。Kemana Anda akan pergi? 日本語で、あなたはどこへ行きますか? Saya akan pergi ke Mandalika.日本語で、私はマンダリカに行きます。Di mana Anda akan menginap? 日本語で、あなたはどこで泊まりますか? Saya akan menginap di hotel. 日本語で、私はホテルで泊まります。活動計画を伝えるためには、あなたは非公式の会話で、まう。日本語で、欲しいという言葉を使うことができます。例えば、Saya mau ke toilet. 日本語で、私はトイレに行きたいです。リスナーの皆さん、最後にもう一度会話を聞いてみましょう。
Berapa lama Anda akan tinggal di Indonesia?
Saya akan tinggal selama satu bulan.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Engkau datang
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Kita telah lama berjuang bersama, suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita.
Voice of Indonesia.
Hi.
Listener minasan, kore de Nihongo Hoso o owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia. Mail wa poi@voinews.id desu. それではまた次回お会いしましょう。